Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。はい、ロサンゼルスに帰ってきたマサミライトです。主人がね、起きてくる前に録音しておこうと思っている朝なんですけれども、まあそんなところでね、今日はね、ランダムトークを皆さんへお届けしていきたいと思っています。まあ、この声の様子から見てもちょっとまさみさんまだ寝ぼけてるんじゃないですかって思ってる人もいるかもしれないんですが、でも朝すでに2時間ぐらい経ってるんですけど、まあね、時差分けしないようにということでと言いつつ、まあ大抵私海外とか旅行とか、海外でなくてもそうなんだけど、旅行とか、まあ、ちょっと息子のところに1週間ぐらい行ったりとかするときとか、帰ってきて必ずやることはまず一番最初に冷蔵庫の拭き掃除なんですね。なので昨日もね、まあ、大雨の中ロサンゼルスの妹分的なねの子が迎えに来てくれて、でそれで雨の中を帰ってきたんですけれども、もちろんね、帰ってきてすぐに、はい、冷蔵庫の拭き掃除をして、まあ、なぜなら冷蔵庫に物が入ってないというか、生物とかっていうのを必ず出かける前に、まあ、きれいにしていったり、処分したり、使い切ったりっていう中で、一番冷蔵庫がエンプティーレベル、空っぽの状態なんですよね。だからこそね、帰ってきたら必ず拭き掃除をして、まあ、それから一気に掃除機をかけて、そしてやっとスーツケースを開くっていうのが大抵の私の日課なんですね。そして一気にもうスーツケースを空にする、片付けるみたいなね、そんなねルーティーンがいつものパターンで、そんな風に過ごして、まあ、昨日ね夜、寝るまでには、まあ、帰ってきてすぐにね、主人が1ヶ月もいなかったので、ベッドのシーツとか全部ベッドのカバーとかをもう帰ってきてすぐに洗っていたので、寝る前にはね、カンファターの掛け布団ですよね、掛け布団がちょっと綺麗に乾くまで待ってねっていうことで、結構、まあ、遅くまで待っていたんだけども、まあ、それでも12時過ぎ1時過ぎに寝たのかな、まあ、そんな感じでね、一旦6時ぐらいに目が覚めたのに、もちろんね、このまま起きればいいもののちょっとね、まあ、少しちょっと休んでいこうと思ってゆっくりなんか目を閉じていったらまた寝入ってしまってたんですよね。まあ、それで次に起きたのが9時でした。それからいつものルーティンをして、紅茶を飲みながら皆さんにお届けをしている、まあ、そんな、まあ、私のいつものロサンゼルスの朝です。昨日もね、まあ、帰ってきてすぐにね、まあ、なんとなくお腹が空くわけよねって、まあ、なんとなくお腹が空くわけよねっていうのも、まあ、機内でずっと寝てたっていうのがあるんだけれども、まあ、その前はって言ったら、まあ、毎回私は、まあ、空港のラウンジで、まあ、大抵食べるのが、まあ、ラウンジにあるカレーライスって感じでね、まあ、ラウンジってすごいのんびりしてゆっくりと座れるシートもあって飲み放題だしみたいなね、まあ、だからとそのたくさん飲むわけじゃないんだけども、まあ、そののんびりとしたまさに空間というのを、まあ、大抵エンジョイしているっていうのが、まあ、ほとんど活用してる人はそうなのかな、まあ、あんなに一生懸命仕事をしたりとか飛行機の到着とか出発までにとかね、パソコン広げて私も仕事してた時期があったんだけど、まあ、今なんかもうとにかくのんびりしようよみたいななってくると、まあなんだっけ、フードコートとかいろんなとこ見てると全然ここの方がいろんな食べ物があって良さそうじゃんなんて思ったりするわけよね。なんで何を好んで私は毎回ラウンジのカレーライスを食べてるんだろうみたいなね、まあ、ある意味世界観とかいろんなものをちょっとね見ながら考えながら、まあ、ここのフードコートでは何があるんだろうとかね、まあ、そんな私はね、で今回アナで帰ってきたので、でそれでまあターミナルね2だったんですよね。 いつもはね羽田空港ターミナル3で、今回一番楽しみにしてたのがアメックスの新しいラウンジのセンチュリオンラウンジに行くって私は決めていたのに、もうなんとターミナル2から出発なのみたいな、なんかすごいそこでね。でそれでユナイテッド空港で航空で帰った息子は、お母さんの代わりにじゃあセンチュリーに行っとくねって言って、まあすごい良かったよ、でもすごい人がいっぱいだったっていう中で、まあ、新しくできたばかりのセンチュリオンのラウンジに私は行くって決めてたのに、なぜにターミナル2よなんて思ったりしながらね、まあそんな私のちょっとした空港のおとぼけであったり、まあターミナル2使ったことがないので、出発ロビーどこみたいな感じで、そしたらもう何でも目の前にある国際ってインターナショナルに着いたところに並んでる主人は、ここ絶対違うと思うんだけどなと思ったら、もちろん違うところに並んでいてってね、しっかりと状況を判断してから並ぼうよなんて思ったりするわけで、まあ、そんな中でね、まあ、東京スタッフの皆さんがね、まあ、お見送りに来てくれたり、まあ、後から駆けてきてたなっちゃんがわーってまさみさんって駆け寄ってきてくれたのはすごく嬉しいものの、ちょっと待ってなっちゃんって今あの出発のロビー探してるかなっていうことで、なぜなら早くハグしてる場合じゃないよねって、早く どこに行けばいいのかって言って、まあ、全然間違ったところに並んでる主人がそういう合図を目で送ってるわけよね。で目で送ってるだけじゃなくて、手で早く早くっていう巻きをしてるわけです。まあそんな感じでね、まあ、出発羽田から無事にして帰ってきたロサンゼルスなんだけども、まあ到着したらね、まあ、お腹が空いていて、なんかちょっと家に帰る前に雨も降ってるし、まあ、ちょっとね帰り道でコーヒーでも飲みながら帰ろうよっていう気持ちもあってね、どこで食べようかなみたいに考えていて、で、まあ、絶対こういう時っていうのは、まあ、日本から帰ってきたばかりで日本食なんか絶対食べないわけよね、主人も。だから主人は絶対こういう時はもう即 OK な言葉といえばハンバーガーなわけよね。でも主人も全然機内で食べてなかったので、まあ、お腹空いてないとうち絶対食べるよなと思ったら、 もちろんいつものようにもうダブルバーガーをなんかペロリと平らげてはいたんだけどまあそんな感じでね、いつもなんていうのかな、まあ、主人はねお腹空いてない食べないって言って、そしてペロリと食べてしまうのがうちの主人なので、で、まあ、まあなんていうのか、そうゆっくりねダイニングみたいな感じで座っているよりも、まあ軽くサッと食べて出られるような感じでと思いつつも、まあ、とっても久しぶりにねハビットバーガーってあるんだけど、そのハビットバーガーサンタバーバラスで私が生まれた年にできたハンバーガー屋さんでね、まあ、勝手にそこだけ自分でなんか共通点を勝手に感じてるっていうようなね、まあ、そんなハンバーガー屋さんがあって、でロスの妹分と私はもう半分こしようっていうことで、まあ、最初からプリカットしてもらってね、まあ、ハンバーガーを食べたんだけども、まあ、なぜか、まあ、空港の近くっていうことで探していたら、まあ、そこが出てきたので、あもう近くで今日はここ食べようって、他も見ながらなぜかここなんだよなって思う時は大抵行った方がいいわけで、まあ、行ったら、まあ、ちょうど本当にタイムリーしたした。なぜならなんかハングリーチュードレンの子供たちにご飯をっていうようなそんなチャリティーをやっていて、1ドル寄付してもらえませんかって、そしたら今日はダブルチーズバーガーが無料なんですって言ってくれたんですね。でそれで、まあ、主人がちょうどダブルチーズバーガーを注文したっていうのもあり、そこで店員さんがよかったら寄付してくださいっていうことで、いやもう全然寄付はもうしますよって、もうそれで安くなるんだったらすごいラッキーなことですよねと思ってたら、最終的にね1ドル払ったのに10ドルなんか10ドル得したんですよね。なので10ドルも安くなったって、お姉さんは7ドルぐらい安くなりますよって言ったのに、なぜか10ドルも安くなって、本当にありがたいなって、だから今日はここに立ち寄らせてもらったんだなって、もちろん寄付もできてね安くなってっていうのは嬉しいわけじゃない、まあ、そんな感じもね、ロサンゼルス空港に 到着してすぐにこんな感じでした。まあそうやってね、もう必ずコーヒーも買って帰ろうって、あ、そういえば以前から行きたいと思ってたコーヒーショップがこの近くにあるって、ちょうどそこだけ空いてたんですね。まあ他にも普通の定番のスタバとかいろんなとこは空いてはいるんだけども、まあ、あの個人でロースティングをしてるところっていうのは私はすごい好きで、個人でロースティングしてるその味をねチェックしたいっていうのがあったので、もう昨日も早速、まあね、すぐもう3分ぐらいのところにこのコーヒー屋さんがあるから、そのコーヒー屋さんに行ってコーヒー買って帰ろうよっていうことで、もちろんねロスの妹分もなんかコーヒー屋さんに、新しいコーヒー屋さんに来ると、あ、まさみさんがロスに帰ってきたっていう気分になりますって言ってくれながら、まあそんな風にして私たち帰ってきました。ハウェイ走ってる時、まあ小雨っぽかったんだけど、もううちの近くに来ると土砂降りで、なんでここだけすごい土砂降りなのみたいな感じだったんだけども、まあ帰ってきて早々にやったのは何かって言ったら、ガレージを開けたら、ものすごい大群の水がいっぱいガレージの、なんだっけ、シャッターのところにいるわけよね。いや、びっくりして。で、その前の日ぐらいから雨が降っていたので、もうすでに干からびてる、ミミズさんとかもいて、でもまだまだ今新しく入ってきたばかりのミミズさんたちをね、まあ、レスキューすることから始まり、まあ、私は一生懸命ミミズをそのなんだっけ庭の方に出すのが一生懸命で、まあ、その間に主人が一生懸命荷物を家の中に運んでいて、ロスの妹も「まさみさん帰ってきて一番にやることがミミズのレスキューですか?」みたいな感じで、まあ、始まったんだけど、もう結構すっごい風入っていてね、もうなんで毎回思うんだけども、ミミズってなんでこんな干からびるところに行くんだろうみたいな思ったりするわけよね。でちょっと前、ちょうど今年かなって、ああやってミミズがねいっぱい出てきてね、雨の日とかすごいスプリンクラーがいっぱいの時にミミズが出てきて、お母さん、まあ、水のところがいいだろうと思って返してたんだよねって言ったら、お母さん、すごい水のところではミミズは息ができないから出てくるのに、お母さんそこに返したらダメだよみたいなことを息子に言われて、まあそれを覚えていてね、今回はちゃんと水がいっぱいのところではない、違うところ、土の上に移動させていただきました。水がいっぱいで息ができなくてミミズが土の中から出てくるなんて全く知らなかったんで、ああそうなんだ、なんでこんな風にみんな自殺行為するみたいに出てくるんだろうと思ったんだけどって言ったら、それは自殺行為ではなくて、なんと自分を助ける行為だったんだなっていうことで、でもそれでもね、なんかどこに行っていいのか分からなくて、でそれで干からびてしまうとすごい大変なのでね、もうちゃんとミミさんもう人間もそうなんだけど、まあ、自分が生き延びるところにちゃんと行けるようにしようよなんて思ったりしながら、まあ、昨日もね結構本当にすごい数いて、帰ってきてすぐにねミミズさん移動20匹だったんだよね。そのぐらいなんかやってて、もういつ終わんのみたいな感じの顔で見てる主人もいてね、まあ、そんな風にもう始まるロサンゼルスに久しぶりに帰ってきたわけやねんの、そのスタイルっていうか、まあ、始まりも私なりにいつもっぽいなと思って笑ってしまいました。この1ヶ月はね、もう本当に日本最初の2週間すっごい忙しくて、息子が一緒だったのね、上の息子が一緒だったんで、もう彼が行きたいところとか、まあその最初の週に通訳をね引き受けたこともあり、なんか慌ただしくスタートして、そしてね沖縄入りをして、で、まあ、沖縄からイベントを始め、それから、私は実家の家のケアがあるので、そしていろいろと個人的な用事であったり、ね、まだまだ元気で頑張ってくれているおばさんたちとかおじさんたちにお会いしたりとか、まあ、それが一つの楽しみでもあり、あ、みんなこれからも元気でいてねと思うところもいっぱいあって、でそして東京に入り東京のイベントをして、いろいろと仕事をこなし、そして最終的には、まあ、大体直前に入れるのは、まあ、またもう前の日でも入れるのが整体なので整体をして、でそしてロサンゼルスの、に帰ってきたっていう感じだったんですよね。 日本にいる間はね、もう本当にイベントの皆さんにもたくさんお会いできて嬉しかったし、まあ、仕事でもね仲良くしてる人たちにお会いしてきたのも嬉しかったし、でもちろんその私を助けてくれてるイベントのスタッフの皆さんにはもう本当から心から感謝で、そしてねリスナーの皆さんには、まあ、週に1回程度っていうカウントではないと思うんだけど、まあ、私この1ヶ月で5回ぐらいはちゃんと録音はしていたのでまあそんな風にしてね皆さんへいろんなお話もたくさんあります。まあ、いろんなお話がある中でイベントで一番盛り上がったのがこの公開録音、最初の3分とか5分とかかの過去2回ぐらい、まあ、イベント沖縄と東京の会場からさせていただいたんだけれども、もちろん皆さんマイカーラジオも聞いてくださってる皆さんで、まあまさみさん本当に録音してるってやってるからみんな聞いてるんでしょって思ったんだけども、まあ、一番その公開録音のこの瞬間っていうか、まあ、その様子こんな風に録音してるんですよっていうのをお見せすることにより皆さんが一番盛り上がって、なんでそこですごい盛り上がってるのって、私もっと違うところでいっぱいいい話してるけどみたいに思ったりしたんだけども、なんかすごく自分がねって皆さんが聞いているところをなんかまさに共通点とかそういう感じるものがあったのかなっていうあの思いもあります。もう帰ってきたらロサンゼルスも本当に寒くて、でまあ今朝も11度ぐらいだったんだかな、まあ、そんな感じの気温でね、いや寒いなって、でやっとなんか少し太陽が出てきたなっていうロサンゼルスなんだけれども、いつもどこに行っても晴れを体験してる私ですが、今回不思議なことに出発の日も帰りも雨っていうことでね、まあ、でもすごくロサンゼルスには大切な恵みの雨でもあったので、まあ、その雨があるっていうこともありがたいことだなって思いながら、なんかしみじみと雨を見ながら感じながら音を聞きながら、まあ、そんな風に、まあ、ロサンゼルス自分の普段いるところそしてルーティンをしながら、なんとなくいろんな思いも感じながら、これから先皆さんへもね溜まっていたお話もいろいろとお話もするし、もちろんブログもね書いていこうと思ってるので、沖縄とかにいる時に全然ブログ書けるよなんて、なぜなら VPN を使わなくてもすぐにアクセスして書けるからなんて思っていたのに、やること多すぎて全然パソコン開く時間なんかないみたいな、パソコン開いたのは、まあ、イベントの打ち合わせとかそういうのがある時ぐらいで、まあ、なのでこの1ヶ月私がパソコン開いたのは2回ぐらいでしたっていう感じのね私の日程でありました。まあ、いつもいつも皆さん、まあ、このラジオの向こうでいろいろ聞いてくださり、そしていろいろとねいつも応援してくださってる皆さん本当にありがとうございます。で私自身ね出発ちょっと前、まあ、2、3週間前に歯を抜いてお話ししたよね確か。なのでなんかね歯が一本抜けただけでも自分のお話とか話の仕方とかなんかのこの隙間から空気が抜けるっていう感じで、まあ、今回イベントもそうだったんだけど、なんか歯一本抜けただけでこんなに自分の話し方とかなんか感覚が違うんだよなっていうのもねなんか感じながらね、なんか私だけが、まあ、話す自分だけが知ってるその感覚なんだと思うんだけど、まあ、そんなことを感じながらね毎回感じながらっていうのも、言葉もあんま出てこない、そのぐらいちょっとボケてんだと思うんだけど今日けさんはね、まあ、そんな私ですがまたこれからも皆さんよろしくお願いします。まあ、さっとこんな感じで皆さんに今日はランダムトークって言いつつもあっという間にこんな18分も喋っているので、いつもいつもありがとうございます。それではいつものフレーズで Promise me, love your life、あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのマサミライトでした。